こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。高齢者施設&療養型病院、誰でもわかる感染対策マニュアルは、笹原哲平が高齢者施設と療養型病院の実務に焦点を絞って編んだ感染対策の解説書である。2021年間 B ご飯160役のインフェクションコントロール別冊として、感染対策に苦手意識を持つ職員にも理解できる平易さを掲げる。内容は、施設での感染対策をめぐる基礎的な問い、新型コロナウイルス感染症への対応上の疑問、日常業務で避けるべき行動という3層で構成される。単に消毒や防護具の手順を列挙するのではなく、感染がどの経路で広がるか、なぜ全職種が関与すべきか、観光のどこにリスクが潜むかを問いの形で整理する点が主眼である。高齢で脆弱性の高い利用者患者が生活する場において、医療と生活支援を切り離さずに考えるための実践的な入門書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、感染対策を医療職だけの仕事にしない全職種参加の視点。本書の重要な出発点は、感染対策を看護師、医師、あるいは感染管理の担当者だけに委ねないことである。高齢者施設や療養型病院では、ケア、食事、入浴排泄、清掃、居室や共用空間の利用など、利用者患者の暮らしを支える多くの行為が接触の機会になる。そのため、感染対策は専門部署の規則ではなく、各職種が自分の業務に結びつけて理解すべき共通の基盤となる。本書が感染対策を行うメリットや、医療職だけが取り組めばよいのかを初期の問いに置くのは、手技の前に責任の所在と目的を明確にするためだと考えられる。現場でルールが守られない原因は知識不足だけではない。業務の流れに合わない、必要性が理解されない、職種間で対応が異なるといった問題も大きい。したがって本社の平易な問答形式は、専門用語を翻訳するだけでなく、職員間で共通の判断基準を作る役割を持つ。施設全体で同じ原則を共有して初めて個々の注意が継続可能な仕組みへ変わる。次に、標準予防策と感染経路別予防策を生活ケアの場で区別する。本書は標準予防策と感染経路別予防策の違い、感染経路の考え方、手袋や私衛生の必要性を基礎項目として扱う。これは高齢者ケアの現場では、感染者と判明した人だけを特別に扱うという発想では不十分だからである。標準予防策は血液、体液、排泄物などへの暴露を想定し、相手の診断名に関わらず基本的な防御を行う考え方である。一方、感染経路別予防策は、病原体の広がり方に応じて接触、飛沫、空気などへの対策を追加する枠組みである。この区別が曖昧だと、必要な場面で防護が抜けたり、逆に根拠の薄い過剰対応で業務が疲弊したりする。本書が健康な利用者のおむつ交換でも手袋が必要かを問うのは、見た目の健康状態ではなく、ケアの内容と暴露の可能性から判断する習慣を促すためである。手袋は私衛生の代替ではなく、使用後の外し方や次のケアに移る前の衛生行動まで含めて機能する。日常的な生活援助を感染リスクの観点から再設計することが本書の実務的な核である。さらに、ダメの具体例で見抜く、慣れた業務に潜む交差感染の連鎖。本書の第3部は、現場で起こりやすい不適切な実践をダメとして具体化している。例えば、清潔にした都市を再び汚してからケアに入ること、使用中の石鹸やアルコール消毒薬の容器へそのまま継ぎ足すこと、布製エプロンを感染対策に用いること、手袋を別箱へ移し替えること、曇ることを理由にフェイスシールドを使わないことなどが例示される。これらは一見すると小さな省略や工夫に見えるが、汚染の持ち込み、物品を介した拡散、防護の破綻を招きうる。本書の価値は、正しい手順を抽象的に命じるより先に、日常のいつものやり方のどこが危険なのかを可視化する点にある。食事介助時のおしぼりの強要や、体調不良者を自由席で食事させることへの注意も、感染対策が処置ジャーメンだけの問題ではないことを示す。職員は忙しいほど節約、利便性、監視を優先しがちである。だからこそ、具体的な失敗例を点検表として利用し、物品管理、動線、食事環境まで見直すことが、交差感染を減らす現実的な方法になる。そして、新型コロナ対応を施設の入り口や職員共有空間の運用として捉える。新型コロナウイルス感染症に関する章では、インフルエンザとの違い、施設へ侵入する経路、地域で流行が目立たない時期の対応、職員家族の感染発生時、疑い例の隔離、防護具の不足、面会、職員食堂での会話、共用スペースでの歯磨きなど、運用上の問いが扱われる。ここで焦点となるのは、感染対策を患者利用者の医室内だけに限定しないことである。感染は職員の体調、家庭や地域との接点、休憩、食事などのマスクを外す場面、共有設備の使い方を通じても施設に影響する。 特に高齢者施設と療養型病院では、利用者患者の重症化リスクを考慮しつつ、生活の継続ケアの提供、家族との関係も扱わなければならない。本書は、個室がない場合や防護具が不足した場合など、理想的な条件が欠ける状況も問いに含める。これは、単純な禁止事項ではなく、限られた資源の中で優先順位を決め、感染拡大の可能性を下げる実務判断を支援する構成である。ただし、感染症の流行状況や公的指針は変化するため、コロナ固有の運用は、刊行後の最新の行政専門機関の情報と併用して読む必要がある。最後に、抗菌薬消毒、個人防護具を万能視せず、根拠に沿って使い分ける、本書が発熱時の抗菌薬、湿気による手洗いとアルコール死消毒、マスクやフェイスシールド、次亜塩素酸水、感染者が使用した部屋の消毒といった問いを扱うことは、感染対策が何かを使えば安心という問題ではないことを示している。抗菌薬は細菌に対する薬であり、発熱という症状だけで自己判断的に用いるべきものではない。手洗いとアルコール製剤も手の汚れや対象場面に応じた役割の違いがある。個人防護具も、装着している事実だけでは十分ではなく、必要な場面で選び、汚染を広げないよう着脱し、適切に交換することが重要になる。本書の門頭は、こうした道具や方法を個別の正解として覚えるのでなく、感染源、感染経路、パクロする行為という関係で理解する入り口になる。高齢者施設では経済性や暑さ、動きにくさから簡略化したくなる局面が多い。しかし、防護を省くことと根拠に基づき効率化することは異なる。必要性と限界を理解した上で用具を使い分ける姿勢が無駄な負担と落としの双方を抑える。結論として、本書は特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設などの高齢者施設、並びに療養型病院で働く介護職、看護職、リハビリテーション職、清掃給食を含む関連職種、管理者に適した実務書である。とりわけ感染対策を難しい専門領域と感じる人、既存の手順を現場の実情に照らして点検したいチームに有用性がある。基礎概念、新型コロナをめぐる具体的な判断場面、日常業務の誤りやすい行動を分けて示すため研修の導入、部署内の確認、手順書の見直しに活用しやすい。類書には、急性期医療を主な前提に高度な知識や詳細な技術を扱うもの、あるいは感染症別の対策だけをまとめるものがある。その中で本書は、高齢者の生活を支える現場に対象を限定し、食事排泄、入浴、共有空間、職員の休憩といった日常の業務上面から考えられる点に特色がある。また、してはいけない実例を提示するため、抽象的な原則を行動の修正へ結びつけやすい。一方で、感染症ごとの推奨や行政方針は更新される。特に新型コロナ関連の運用は最新情報で保管しつつ、本書を変わりにくい基本原則と現場点検のための土台として使うのが妥当である。ご支援いただける場合は、笹原哲平、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。